本日の説教箇所をお読みいたします。ルカの福音書7章18節から23節。さてヨハネの弟子たちはこれらのことをすべてヨハネに報告した。するとヨハネは弟子たちの中から二人の者を呼んでこうことづけて主のもとに送り出した。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも他の方を待つべきでしょうか。その人たちは身元に来て言った。私たちはバプテスマのヨハネから遣わされてここに参りました。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも他の方を待つべきでしょうか、とヨハネが申しております。ちょうどその頃イエスは病気や苦しみや悪霊に悩む多くの人たちを癒し、また目の見えない多くの人たちを見えるようにしておられた。イエスは彼らにこう答えられた。あなた方は言って自分たちが見たり聞いたりしたことをヨハネに伝えなさい。目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、サラートに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられています。誰でも私につまずかない者は幸いです。本日はこれらの箇所からあなたは救い主ですか、と題しまして鴨下直樹牧師に語っていただきます。
信仰者にとって絶えず繰り返される問いがあると思います。それは聖書の中に出てくるイエスが本当に私を救ってくださるお方なのかという問いです。私たちが教会に集うたびに、ことあるごとに何度も何度も繰り返される問いなのだと思います。本当にあなたを信じていいのでしょうか。あなたは私の救い主で間違いないでしょうか。このような問いかけは私たちの信仰の歩みの中で繰り返し起こってくることです。自分の願っているようにことが進まないとき、あるいは度重なる不幸に見舞われるとき、私たちはこのような疑問が心の中に浮かび上がってきます。そして今この問いの前に苦しんでいるのは他の誰でもないバプテスマのヨハネです。これは私たちだけの問いではありません。聖書には、福音書の中には、主イエスが来られた時にその問いは何度も主イエスに向かって投げかけられています。今バプテスマのヨハネは捕らえられて牢の中にいます。少し想像していただきたいのですが、ヨハネはそれこそ命がけで人々に悔い改めを語り続けてきました。そしてやがて救い主がおいでになると語ってきました。そのヨハネがキリストだと思っていた主イエスの働きはバプテスマのヨハネとは全く違う働き方をしていました。ヨハネは人々を避けて人里離れた荒野に住んでいました。獣の衣を着て野蜜を食べて清くあろうとしたのです。ところが主イエスは正反対でどんどんと人々の中に入っていき、罪人たちと交わりをし、 食事をし、お酒を飲みます。こうして大ぐらいの大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だと言われるようになります。こうして主イエスの働きは人々から注目を集めます。ヨハネも主イエスも目覚ましい働きをするのですけれども、形は全く違っています。そんな違いがヨハネの中に、ひょっとしてこのイエスはキリストではないのではないかと考えるようになった、十分な理由だったと言っていいと思います。この福音書を書いたルカは、バプテスマのヨハネの誕生からこのヨハネのことを丁寧に書いてきました。マリアがヨハネの母エリサベツのもとを訪ねたことが記されています。ヨハネと主イエスが遠い親戚であったということがそこに書かれていました。ヨハネの方が年長ですから、そういう意味では主イエスのことを気にかけていたのかもしれません。そのヨハネは今牢獄の中にあって、自らの死を見つめています。まもなく自分の働きが終わろうとしていることを感じ取っていたのかもしれません。そんな中で自分が世を去った後のことが気にならないはずはないのです。しかもバプテスマのヨハネが願っているのは、来るべき旧約聖書で神が約束された救い主キリストを待ち望んでいるのです。期待しないわけにはいきません。救い主というのは世を救うために来られるお方です。それはイスラエルをもう一度神の民として歩ませるお方であったはずです。おかしいではないか、そんな疑問がヨハネの中に生まれてきたとしても不思議ではなかったでしょう。救い主であるならば自分のように歩むべきではないか、そう考えたのではないでしょうか。ヨハネの中に主イエスがしていることは不可解なこととして理解できなかったのかもしれません。いや、ひょっとするとヨハネは疑ってはいなかったのかもしれません。信頼していたからこそ確認したかったかもしれません。ただそうだとしても、神の救いというのは今あなたがしているようなことなのですか、そういうことを確認したかったのかもしれません。いずれにしても自分の方が何か違っているのかもしれないと気がついたり、それを受け入れたりすることはとても難しいことです。ここで明らかになっているのは、私たちが期待しているものと目の前で示されているものとの大きなズレです。人はこの自分が期待しているもの、私が救いだと感じるものを取り下げることはなかなか難しいのだということをここで明らかになっています。こういうズレは信仰のことだけではありません。私たちは毎日の生活の中で期待したものと現実とのズレというのに苦しみます。よく起こるのは結婚生活を始める時であったり、あるいは会社に勤め始めた時、そういう時に私が期待していたものと目の前で起こっている現実は随分違うなということに苦しむ。それは毎日の 買い物でも経験するかもしれません。結構高いお金を出して買ったお肉がそれほど美味しくなかったとか、あそこのお店は美味しいよと言って期待して行ったのにそれほどの味ではなかったとか、まあ、そういうことを私たちは毎日の生活の中で経験します。そしてあそこにはがっかりした、この商品にはがっかりした、そういう不満を持つことがいつの間にか当たり前のように感じられるようになってしまう。この食べ物は期待した味ではなかったとか、値段に見合わないとか感じる、この教会は期待したような教会ではなかったとか、この牧師は期待外れだったとか、まあそういうこともあると思います。そういうことを毎日毎日繰り返していることを通して、私たちは気がつかない間に自分本位になっていくのかもしれません。これは私はとても恐ろしいことだと思っています。人間がどんどん醜くなっていきます。わがままになっていきます。そしてそう思うのは当たり前であるかのようななっていくのだとしたら、その思いがまた神様にまで向けられていくのだとしたら、この一番の被害者は神様なのかもしれません。今から90年ほど前にドイツでパウル・シュナイダーという牧師がいました。この時代はヒトラー政権の真っ只中で信仰の戦いをした牧師です。シュナイダー牧師は教会の礼拝の中で明確にヒトラーの政権に対してノーだと説教しました。そのために国から転任を命じられます。そしてやがて拘束されてしまいます。このヒトラー政権の敵であるということで、シュナイダー牧師は牢に閉じ込められて強制収容所に送られてしまいます。と言っても戻る機会はあったのです。自分が牧会する教会には戻らないというその追放令の書類にサインをすることさえできればすれば自由になるという約束をいただいていました。シュナイダー牧師はこれを拒否したために投獄されてしまうのです。この牧師はどんなことがあっても御言葉に耳を傾け神に従うことを選び取っていきました。そして殉教していったのです。このシュナイダー牧師はある意味では達観していたのでよかったかもしれませんが、その家族は大変だったと思います。シュナイダー牧師にはまだ小さな2人の子供たちがいました。結婚してまだ10年ほどしか経っていませんでした。それなのに捕らえられてしまったのです。あるクリスマスの時にシュナイダー牧師の奥さんと2人の子供がシュナイダー牧師のところに面会に来ました。看守が追放令にサインをすればそのまま家族と一緒に帰っていいよと言います。ずいぶん苦しんだのだと思いますけれども、この信仰の戦いに負けるわけにはいかないとシュナイダー牧師はサインをしませんでした。そして数年後殺されてしまいます。奥さんや子供たちはどんな思いだったのだろうかと思います。この聖書の箇所を読むときに私はこのシュナイダー牧師のことを思い起こすのです。どんな思いで牢獄の中にいたのか、自分の命が奪われることを見越しながらシュナイダー牧師も 自分の教会がこのあとどうなるのだろうかときっと思いながら祈ったのではないか、そう思うのです。主イエスのもとにバプテスマのヨハネから使者が訪ねてきます。そして主イエスは見たこと聞いたことを報告しなさいと言いました。22節と23節にこう記されています。イエスは彼らに答えられた。あなた方は言って自分たちが見たり聞いたりしたことをヨハネに伝えなさい。目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、サラートに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死者たちが生き返り、貧しい人たちに福音が伝えられています。誰でも私につまずかない者は幸いです。ここで主イエスが語っているこの言葉はヨハネに対して語った言葉です。バプテスマのヨハネであったとしてもつまずくことがあり得たということです。ヨハネに決して冷たく言い放ったわけではありません。ヨハネにもそういう危険があるよということを伝えておきたいのです。このつまずくという言葉は腹を立てるとも訳すことのできる言葉です。どうして腹が立つのか、それは自分の思い描いたものと異なっているからです。ヨハネにもそういう危険があったのです。自分が正しいと信じる信念があると、それは相手にも同じように求めます。それが人にとって当たり前だからです。もう他の生き方があるということが想像できません。ヨハネと主イエスはまるっきり違う生き方をしていました。誰もヨハネの生き方が間違っているなどとは思わないと思います。そして主イエスの歩みが間違っているとも思わないでしょう。私たちはそれぞれの生き方があって、神様はそれぞれの歩みを認めておられることを知っていますから、私たちはそれを安心して見ていることができます。けれどもこれが私たちの生活の中だったらどうでしょうか。主イエスとバプテスマのヨハネが違うように、他のクリスチャンと自分の歩みの仕方が違う、他の教会との在り方が違う、互いの性格や考え方が違う、それを受け入れることができるのでしょうか。それとも腹を立ててしまうのでしょうか。人はこうあるべきであるという見方は、聖書の中に登場してくるパリサイ人の姿と重なります。そしてそれは主イエスが最も苦しめられた考え方であると言ってよいと思います。このテキストはこのことをヨハネに問いかけているように、私たちにも問いかけています。22節に記されている主イエスのお姿を見て疑問を抱く人があるでしょうか。ここに示されている主イエスのお姿は、私たちがよく知っている隣人に愛を示される主イエスのお姿です。けれども実はこの22節に書かれている主イエスのお姿は、当時の人たちが思い描いていた創造の救い主像、キリスト像とはかけ離れていました。やがてイスラエルに訪れるはずのメシア、救い主というのはダビデのような力ある人物だと人々は期待していました。戦いに勝利をしてイスラエルをもう一度復興してくれるような救い主を思い描いていました。あるいはモーセのような指導力や エリアのような影響力を期待していたのかもしれません。偽預言者たちと対決して国王さえも屈服させるような目に見える力、神の権力を行使するメシアを期待していたはずなのです。それなのに主イエスが示しているのは、目の見えない人を癒す、足の不自由な人を歩かせ、汚れた病の人を癒す、思い描いていたスケールからすると物足りないのです。教団の代表役員をしていると、いろいろな教会からさまざまな訴えが届きます。もう何年も前のことですけれども、ある教会に呼ばれてヒアリングをすることになりました。その教会の役員さんたちは自分たちの教会の牧師のことを訴えたくて、 A4 のレポートに何ページも書き込んでいました。ヒアリングの中で書き込んだ文章を一つずつ私に読んで聞かせます。うちの牧師は一生懸命やろうと思っているのはわかるんですが、から始まりまして、リストがだんだんと読み上げられていきます。いろんなものがあったのですが、例えば教会に行っても牧師が留守なことが多いんですとか、修法が何度行っても毎週誤字があるんです。だんだん小さくなっていきます。洗礼を受けた方へのプレゼントに2000円の本を買ってきたんです。何が問題あるんですかと聞いたら、前の先生の時は500円だったんですと続きました。読み上げられるリストを聞いているうちに、私自身ももうだんだん自分が小さくなっているような気がして、途中で私が口を開きました。多分そこにあるリストは誰でもあると思うんですよ。なんなら私も全部当てはまる気がします。そう言ってもう何も言えなくなってしまいました。多分教会とその牧師がちゃんと話し合いができれば、それほど問題だとは思えない事柄ばかりだったのですが、話し合いができないから訴えてきたのだと思います。結果的にその牧師は牧師を辞めました。心が痛んで仕方がありませんでした。その方が神様から証明を受け取って、進学校で学んで毎週どれだけの時間を教会に費やしてきたか、どれほど主に祈り、どれほど御言葉に向かい合って教会の人たちと接してきたか、確かにそんなに人付き合いの器用な人ではありませんでした。完全な人間などどこにもいません。じゃあ合格点を決めるラインはどこなのでしょうか。80点なのでしょうか、30点なのでしょうか。その評価さえみんな違っています。100点満点である主イエスにでさえ人々はつまずくのです。バプテスマのヨハネでさえつまずくのです。つまり人の評価は完全に当てにならないということでしょう。私は加藤恒明先生が主催していた説教塾で説教の学びをしていたときに、加藤先生が何度も言っておられたのは、キリスト者の潔癖症は罪です、私たちはこの問題に立ち向かい続けていかなければならないという言葉でした。なぜこういう問題が起こるのか、どうして私たちは人に期待し、そして現実を突きつけられ、つまずき腹を立てるのでしょうか。この問題点は明らかです。私たちが期待しているものと主イエスが見せたいと思っているものが噛み合っていないからです。私たちが期待しているものと目の前に示されているものとが違いすぎるからです。 主イエスは理想主義を語る救世主ではありません。また人々を完璧な聖人にするためにこの世に来られたわけでもありません。全くその逆です。主イエスは罪人を救うためにこの世に来られたのです。主税人と友達になり、遊女たちと交わり、酒飲みたちの仲間になって、そういう賭けのある人たちの傍らにいたいと思ってくださるのが主イエスです。けれどもそういう救い主を誰も期待していませんでした。主イエスはたとえその人が病を患っていてもいい、人々からのけ者にされるような人であってもいい、貧しい人であってもいい、その人と関わることに何のメリットがあるのか、それを見出すことができなかったとしても、私はあなたの隣にいたいと言ってくださるのが私たちの主イエスです。主イエスの愛はつまずきです。人が目を背けたいと思うところに主イエスは目を注がれるからです。そしてそれは聖書が語っている福音そのものです。しかしなかなかこのことは理解してもらえません。皆自分の願う完璧なものばかりを欲するからです。この教会の長老の古川秀明さんの描かれた絵を見られたことがあるでしょうか。古川さんはその画家の人生の中のでテーマとして描き続けているのはカラスウリです。オレンジ色の丸いピンポン玉ぐらいの大きさのウリをこれまでに何度も何度も描いてきました。なんでカラスウリを描くんですか？そういうふうに古川さんに聞くと、これは何にも役に立たないものだからだという返事が返ってきます。このカラスウリというのはとても魅力的な花を咲かせる植物です。一晩だけその花が咲くのですが、見せていただいた時にはもうびっくりしました。とても美しい神秘的な花を咲かせます。ですが古川さんはその美しい神秘的な花の絵は描かないんです。その花が散った後でそれが実を実らせて、こんな小さなシワシワの赤いオレンジ色の実が残ります。カラスさえも見向きもしない実なのだそうです。その実は食べることもできず何の役にも立たないのですが、それがいいと古川さんは言います。これが主の示された福音です。無価値なものに神は目を留めてそこに価値を見出してくださる。その主イエスの憐れみの眼差し、慈しみの愛がそこに示されています。それなのにどうして私たちは他の人に完璧を求めるのでしょう。いや別に完璧を求めているわけではない、合格点でいい、そういう思いがあるのかもしれません。けれどもそれこそが主イエスを苦しめた罪そのものの姿です。他人を愛して許して受け入れること、そんなにも難しいことなのでしょうか。難しいことなのだと思います。なぜなら私たちの中にはキリストのような愛がないからです。 この愛を受け取った者にしかこの愛は分かりません。だからつまずくのです。主イエスはここでつまずいてはいけないとは言われません。皆つまずくことを知っているからです。人は完全ではないことを主イエスはよく知っています。つまずいてしまうことが悪いこと、腹を立てることが悪いことと言いたいわけでもないのです。大切なことは主イエスのことを知ってほしいということです。だから主はヨハネの使者の口を通して自分のことを語ってほしい、知らせてほしいというのです。聞いて知ることを通して主イエスと出会うことができるようになるからです。どうか主イエスの愛を知ってください。この方の語る言葉に耳を傾けてください。主イエスがどれほど私たちを愛してくださっているか、その愛がどんなに大きいのか、どれほど人を許したいと思っておられるのか、どれほど主は人を裁かないお方なのか、この方の愛と許しの大きさを知ってほしいのです。主イエスを知ること、これだけが私たちをつまずきから守ることになるのです。お祈りをします。愛と慈しみの私たちの主よ、あなたは私たちのことをすべて知っておられます。そして私たちにつまずいたりはせず、私たちに腹を立てたりするのではなくて、この私たちを愛して受け入れて許してくださいます。あなたの愛を心から感謝します。主よ、ヨハネのようなものでさえ主イエスを見たときにつまずきました。私たちもあなたと共に歩んでいく中で何度もあなたにつまずきを覚えることがあります。そして私たちの周りの人との関係においても何度もつまずき腹を立てることがあります。許せなくなってしまうことがあります。主よ、私たちを憐れんでください。どうかあなたの愛を受け止めさせてください。どうかあなたのように愛することができるように、あなたのことを受け入れることができるようにさせてください。そして私たちの周りに生きている人たちを愛して受け入れていくことができるようにさせてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。